知ったかすんなよ。ルーツクイズ、略して SRC。 まあこの知ったかすんなよルーツクイズ略して SRC はですね、皆さんが普段使っている言葉のルーツをちょっと探っていこう、そしてそれをクイズ形式で出していこうというものでございます。
楽しいですね。新たな
出題していきますので、あの2人、まあ、ぜひとも全問正解目指して頑張ってください。
頑張ります。
はい、はい、それでは早速ハイブリッド
あれだよね、
ハイブリッド、
ハイブリッドあれですね、
あの車
のカー、はい、ハイブリッドカー、ホンダとかがやる、
これはあの本来どういう意味でしょうか。
ガソリンとか少なく走るっていうやつだよね、
はいはいはい、
そうだよね、
はい、
それの意味、
意味だからどういう意味でハイブリッドって言われてるか。
え、ハイブリッド、
違いますよこれ結構有名だと思ってたんですけど、普通にハイブリッドってどういうものですか。ガソリンと電気を使ってるんですから、はい、どういうものでしょう。
低燃費、
違います、それ TNP での。
TNP ね、
低燃費は普通に低燃費だ
よなんだ、わかんない。
答えはですね、異種混合または異種交配という意味で、これでガソリンと電気両方2種類の異なるものを使ってるがハイブリッドって意味なんですよ。
はい、女子は、女子は
わかんない。
おやおや、前途多難かな
ちょっと待って、やばいのこれは。
はい、それではじゃあ2問目、
はい、
スマートフォンのスマートの意味は何でしょう。フォンはもちろん電話ですね。
これは
これは、
じゃあせーので、せーの、
賢い、
正解です。まあ、この絵ね、たまにあの薄いっていう考える方もいるんですよね。薄いですか、実際に。ちょっとじゃあレベルを上げていきましょう。じゃあワイシャツ、
ワイシャツ、
あ、ワイの形って知ってるからじゃないんですか
と思うでしょう。違うんですこれ。
ワイシャツ、
略語です。
略、
シャツはそのままシャツなんですけど、ワイは何かの略なんです。
ワイルド、
ほう、
あのワイルドシャツ、
ダブリじゃないですか。
そう、ワイルドだったらあんなフォーマルじゃないでしょ
ワイを取りすぎちゃう。
なんでそこ和製なんだよみたいな。
確かに、
ワイ、ヨウ、ヨウ、ワイ、
なんで、なんでラッパーが入るんだそこに。ラッパーどこがワイシャツ着てるの。
いや、わかんない、
わかんない。これは
答えはですね、ホワイトシャツなんですね。
でもホワイトも
ダメじゃ
ね。
ワイではワイじゃないんですよ。普通にホワイトのワイなんですこれ。
あ、ホワイト、
ワイ、だから和製なんですよこれ。だみんなちょっと Y 字になってるから勝手にアルファベットの Y って感じですよ。じゃああのピンクの Y シャツはハワイトシャツじゃねえじゃんってツッコミだと思うんで、これは本来は白かったものが別々できてちょっと変になっちゃったっていうのが、
マイキーさんの考え方、あながち間違っちゃいなかったですね。
ではじゃあ4問目、
はい、
パンケーキ、
これはあれじゃない、わかる。
お、じゃあどっちが答えます、
わかる、
わかります。
はい、じゃあせーのでいきましょう。
せーの、
フライパン、パンとケーキ
ま、純子ちゃんがパンとケーキの間にね、はい、でマイキーさんフライパンで作った、うん、マイキーさんが正解です。フライパンで作れるケーキだからパンケーキって言います。じゃあ5問目、ショートケーキ、ショートはどういう意味でしょう。
あ、わかるよ、多分。
どうですか、
多分。
え、ちょっと待ってください、ショート、
ショート、
安易な考え方すぎるかな。
言っときますけど短いって意味じゃないですよ。
うん、うん、短いじゃないけど、え、普通に、
あ、じゃあどうぞ
どうぞ。
小さいじゃないの。
違います。
違う、短いも小さいも一緒か。
そしたら惜しいって言いますよ。
ショート、
ショート、
これですね、日本のショートケーキで考えると分かんないんですこれ。
あれだよね、日本のショートケーキって生クリームにイチゴだけど、海外って全部違うんだよね。
そうですね、つまりスポンジケーキじゃないんですよあれ、アメリカとかだと。
簡単ケーキとか。
答えはですね、うん、サクッとしたって意味なんですよ。普通のショートケーキはスポンジじゃなくてビスケットの生地なんですよ。だからサクッとしたケーキだからショートケーキって意味なんです。
へ
ー、何がどう間違ってあんな風に日本のショートケーキあんな風にやっちゃったのかはちょっと謎なんですが、はい、では6問目、
はい、
スイートルーム。
あー、これね、わかんない、なんでって言ったの。
スイートルーム、あ、スイート、あ、スーツの人が入る部屋
とかそれスーツルーム
なんか、
ちなみに甘いスイートじゃないんですこれ。
あ、そうなの。
あ、
わかった、
わかった
、あの、お金持ちの人に適合したルーム、スイートとか
で。違う、確かにね、これね、あのスイートは SUIT、 スイートを使ったもので、まあ確かに豪華って意味もあるんですが、実は違って、これはですね、 正解はですね、一続きって意味なんです。どういうことかっていうと、うん、居間と寝室が一続きになってる部屋って意味なんです。
へ
ー、これがスイートルーム。だからよくホテルのスイートルームなんか行くと、なんか一緒になってるじゃないですか、特に壁もなんか、だからそういうのをスイートルームって
言います。そうなんだ、
すごい。
へー、
じゃあ7問目いきましょう、うん、ブログ
ブログ
ブログ
ブログ、もうブログとか日本語だよね。
ですよね、ブログはブログですよね。
これねブログは実はあの略語でウェブログっていうものの略なんですけど、
あウェブログ、
ちょっとこれ難しいかもしれないですね。
インターネット日記とかじゃないんですか。
うん、今はそういう意味になっちゃったけど、本来はちょっと違った。
ログ
ログ
ログあちょっと、
じゃあ答え言っちゃった方がいいですか。答えはですね、ウェブページのリンクや論評などを合わせて記録しておくサイトって意味なんです。
ウェ
ブのログ。
ウェブのログ
ということで、まあ、これはちょっと難しかったかな。
すごい、こんな難しい意味が詰まったんですね。
なんですではじゃあ8問目、
はい、
タルタルソース。
これこれタルタルしてるからじゃない。
全く違います。
え
ちゃんとした理由あるのこれ。
どっかの国の言葉とかじゃなくて、
あのねちょっと考え方は近いかもしれない。
へえ、あの携帯そのタルタルソースの味とかに関係。
いや味じゃないね、由来だね。
由来
由来、
玉ねぎとか。
いやそういう材料とかじゃなくて、調べるまでね、全く知らなかったんだよ。
なんだ、もうタルタルしてるからしかも
うエビと合うとか
エビ全く感じないこれ。じゃあ答えは、作った民族がタタール族っていうんですよ。
あ
タタール族が作ったソースだからタルタル、
代表作なんですね。
そうですね。
タタール
族
作ったぜみたいな。
じゃあ第9問、
はい、
ダウンジャケット。
あーもうでもみんなダウンって言うよね。
ダウンで言います
ね。ダウンってどういう綴りなんですか。
これね綴りあんま書けないんだよね。
へ
ー、もう本当にこれはちょっと難しい。ダウンジャケットっていうのはどういうものかっていうのを知っていればできるか。
はい
はい、
羽毛とか。
そう羽毛なんだよ。
へー、
まあ、半分正、ほとんど正。正確には水鳥の羽毛の中でも良質な部分を集めて作ったジャケットなんですこれ。
ダウンとか着てるとピュッて取ると羽とかついてますね。
まあ最近本当になんか微妙ななんだ安物の羽を作ってるんですが、あれでそれダウンジャケットって言ってるものもあるんですが、それは正確にはダウンジャケットじゃないんです。お店側の間違いです。
水鳥様にすごいお世話になってます。
これはすごくらね。じゃあ10問目かな。
はい。
コンビーフ。
コンビーフ。
コンビーフって
あのお肉のやつですね。
そうそうそうそう。なんか缶詰に入ってるね。
ほとんど。スパム的な感じ。
そうですね。まあビーフはビーフですけどね。
こうなんだかんビーフみたいな、ね、
ああまあ
近藤さんが作ったビーフ、まあ、コンビーフみたいな、
そういうんじゃない、サンドイッチ的な考え方じゃない。これちゃんとして身があったのをちょっと略した、コーンをちょっと略したんですよ。
あコーン、なんかとビーフを掛け合わせてるから。
掛け合わせて
る、コーンとコーンを混ぜるんです
か。いや違うんですね、牛肉を加工したんですよ。どういう加工かって感じですね、このコーンは。コンビーフを普段僕らあんま食べないからちょっとわかんないかもしれないですね。
ビーフをコーンにしたってことですよね。そのコーンですよね。
コーン
味付けたみたいな。
味付け近いんですけど、味付けとちょっと違うかな。じゃあ答え、
あの、
はい、
答えはですね、塩漬けって意味なんです。コーンので塩漬けって、塩漬けした牛肉をコンビーフって言うんですね。
なるほど。
はい、じゃあラストの問題、
はい、
いきましょうか。
はい、
リストラ。
おリストラ、
リストラ、職業何に？
リストラのリはあれですよね。リツイートとかリ。
ああ、R-E-K って。
R-E-K。
そうそうそう。
リ。
まあ一般的には首切りってイメージがありますけど、それは一部の意味でしかないです。
はい。
リなので再びって意味で考えれば。
再びストラ。
まあストラ。
ストラのところか。
リストラするって何のためにやるのかっていうのを考えている。
再就職。
違います。
はい。
で、辞めるたい、企業内でやるわけだから再就職とはまた違うので。
そっか。
で、まあ、考え方は間違っちゃいないかもしれないです。
再び、うん、その人をあの会社のすぐなくするっていう、再び離れるみたいな。
いや、違うね。まあ、組織内で出すってイメージではないんです。あんまり。組織をどうするかみたいな。
あ
今の組織。
ああ、そういう感じですね。
書きました。
変えるみたいな。
ほぼ同じです。答えはですね、組織の再編再構築って意味なんです。あ、だからリストラってのはなんか再構築するわけであって、その結果人を辞めさせるだとか、組織を減らして人数調整をするだとかって、まあ、リストラって意味なんですね。ということで、まあ、今回僕らが普段使っているカタカナ語のルーツを探っていきますが、いかがでしょう。
すごい頭良くなってる。
まあ皆さんね、こういうのをね、話の種にしてはいかがでしょうかということで、
はい、
コーナーにこれで終わりにしたいと思います。
していってね、
はい、エンディングでーす、
はい、
ということでね、試験が終わったら春休みですよ。
そうですね、
そうですね、
いいこと考えましょう、いいこと、
って感じで、
もう幸せです。
まあ試験ね、頑張って終わらせ、春休み向かっていきたいところですが、はい、まあお二人は春休み何かやるご予定はありますか。
私は初スノボをします。
おお、かっこいい。
初
スノボ、
はい、
シャーッと滑っていく。
絶対運動神経
スノボの方が簡単とかすぎません
という話もたまにしますね。
でもスキーは2本足じゃん、
はい、
あ、スノボはさ、もうくっついちゃってんじゃん。
なんかの記事で読んだんですけど、死亡事故はスキーよりスノボの方が少ないそうです。まあ、ただ単にスノボの方が少ないからってのはあるのかもしれないんですけど、らしい。
スノボの板を抱えて歩くとかかっこよくないですか。
かっこいい、かっこいい。
あの人やるんだみたいな。
お、あいつスノボーから好きじゃなくて、
女子スノーバーですか、スノーボーボーダーですか。
スノーボーダー、
スノーボーダー
かっこよくないですか。
まあね、まあ、男子でもかっこいいけど別に。じんこちゃんは、
私ですか。私は車の免許取りたいと思う。
おお、
いいね。
去年ずるずると来ちゃったんで、今年はもう今しかないと。
ああ、じゃあ短期で一気に取る。
いや、でも東京で取った方がいいとかいう噂も聞くので。
まあやっぱ一番道路が混んでてるのは東京だし、
なんか実践にいいみたいな。まあ合宿はすぐ取れるっていうメリットあるんですけど、なんか田舎とかなので、そこ東京の混雑に対応できない。
あとね、デコボコが違うもんね。
最初が怖い
な。違うらしいですよ。僕はあと筆記受けるだけですね、免許は。
そっか、
筆記をね、1ヶ月以上受けてずるずるずるやってないので。
経験があるからね。
まあ、2月だから春休み受けようと思って、うん、マイケルさんは取ってますか。
私取ってないんだ。
あ、取ってないですか。
もうね、ここまで来たら通いで取るとさ、もう就活とか入っちゃうじゃん、
はい、
だから合宿で行こうかなと思ったんだけど、はい、夏休みだともうすぐ就活だから合宿行ってる暇もないかなって思って、はい、もう4年生になったら取ろうって。
なるほど、
うん。
まあ、昨日とかね、試験落ちまくったよ僕は。
難しいんだやっぱり。
ただ単に車を運転したいだとか、免許が欲しいっていうだけだったらオートマにした方がいいね。ほとんど今マニュアルは難しいです。なんだけど、オートマとマニュアルの違いっていうのはやっぱギアチェンジってなるんですけど、
ギアチェンジ難しそうだよね。あれ
難しいのに、あれいちいちやんないといけないので、オートはもう完全にドライブって入れたらもう自動的にスピード自体で変わっていくんですけど、マニュアルっていうのはいちいち出発するためにローギアに入れるだとか、スピード上げてったらじゃあセカンドサードに入れるかと。
ギアチェンジしてる姿ちょっとかっこよくない。
かっこいいんだよね。かっこいいんだけどね。
あれやりたいですよね。
あれ難しいんだ。俺最初マニュアルで撮ろうと思ったのよ。S 字とかクランクで挫折した。オートマだったら普通に止まったりスピード落とすのはブレーキだけでいいんですよ。だからマニュアルはクランチっての踏みながらブレーキも踏んで、クランチまた踏んでブレーキ踏むみたいな。で出発とかもクランチ踏んでからアクセル踏んで、でクランチを徐々に離していってだんだんスピード出すみたいな。だから
難しい。
だから演出としやすいんですよマニュアルは。オートマは演出はないので、
頭と手と足全部使わないんです
よ。上昇理能力が俺落ちてないとやめたんだよ。
すごい
運動神経ありやん。だから僕はマニュアルを運転できる人は基本リスペクトするようにしてます。ということでね、
ひりちゃんは何を
春休み、
うん、
そうだね、まあ相方次第だけど、ちょっとお笑い大会とかに出ようかなみたいな。
いいね。
何の何の、
とり なのがあって、
あ、春休み
の、その春休みにちょっと D1 グランプリっていうのがあって、大学生のお笑い大会があって、あ、まあ、漫才でもいいし、コントでもいいし、ピン芸でもいいし、落語あったかなみたいな、まあ、相方次第で、まあ、その日がねちょうど合宿行く日なんですよね、だから出発が夜なのでギリ行けるかなみたいな感じで、また大喜利大会にも出ようかなみたいな。
ひでちゃんは得意分野としては何が
得意分野という
漫才ピン、
そうですね、
大喜利どれか、
漫才ですかね、やっぱ、はい、あ、基本通りにできるっていうのがあるのと、困ったら相方にも頼れるってのありますので、
心強いね。
そうなんで、ピンネタはね、あの欅祭の笑いライブで大喜利してちょっと今トラウマ中なんで、ね、
いや、あれはあれでよかったと思う
あ、そういや見に来てくれてる、いや、あれはね本当に俺の負の遺産ですから、
いや、エンタ芸人よりは面白いと思うよ
ちょっとあのコメントに困るんですけれども、僕日テレ喧嘩を言いたくないのではい、じゃあちょっとテンプレの方読んでいきましょうか。
はい、我々 SRC 放送室メンバー一同日頃からクリエイティブな番組作りを心がけております。そのためリスナー皆様のお声をメールにて常に受け付けております。メールアドレスは src放送室@gmail.com です。またブログ上のコメントと記された欄をクリックしていただいても結構です。どちらもラジオネームを添えて送信してください。また成蹊大学ラジオクラブではネットラジオ配信以外にも毎週水曜日日曜夜10時から FM 西東京 84.2MHz でお送りするカレッジピープルを放送、毎週金曜日夜8時から渋谷は南青山から生放送でお送りする動画付きインターネットラジオニューゾーン FM 成蹊チャンネルを放送しております。どちらも違った雰囲気の放送になっておりますので、ぜひ一度ご賞味ください。
はい、ということで、次回の更新日は、1月の29日を予定しております、はい、ということで今回第53回目の放送を担当したのは経済学部1年高橋秀明と
法学部2年マイキーと
文学部1年の純子でした。
それではまたラジオの中でお会いしましょう。さよなら。